Hello zusammen, 皆さんこんにちは。ドイツ語講師の小町です。4月26日金曜日の配信がスタートしました。今日の配信ではタイトルにもある通り、ドイツ語文法の一つ通不定詞について取り扱っていこうと思います。通不定詞って聞いて皆さんがどういうイメージをお持ちかわからないんですけど、私の中では数あるドイツ語文法、しかも結構どれも複雑な中で、通不定詞自体はすごくシンプルで、どちらかというと簡単だなと思います。あんまり間違えようがないというか、一回理解してしまえば活用とか全然気にしなくていいですし、かつ日常会話でもすごく頻繁に出てくるので、文法としてはどちらかというと中級よりぐらいで出てくることが多いんですけど、ただ簡単なので初級の人でも知っておいてほしいし、そして中上級の人にはぜひもっともっと使いこなしてほしいなと思います。今日はリスナーの皆さんが実際に日常会話で通不定詞をどんどん使えるようになるために、たくさん練習を一緒に私としていけたらと思います。もちろん解説も入れるので、復習として聞いていただく分にも大歓迎です。そして今日は最後に2つお知らせがあるので、よかったら最後まで聞いてください。それでは始めていきましょう。
Das heutige Thema
というわけで、ここからはどんどん通不定詞のトレーニングをやっていきたいんですけど、そもそもまず通不定詞って何っていう話をはじめに少ししておきます。通不定詞っていうのは通プラス動詞の原型の形です。例えば lernen 学ぶであれば、通不定詞にしてくださいって言われたら通 lernen になります。すごい簡単ですよね。一つ注意したいのが、分離動詞を伴う場合には分離する前綴りと動詞の間に通を入れます。例えば、起きる、aufstehen。これ分離動詞なんですけど、これを通不定詞にしてくださいって言われたら、aufzustehen になります。通 aufstehen は間違いで、aufstehen は分離動詞なので、auf と stehen の間に通が入ります。これ書くときには全部ひっつけて書くので、それもまた注意してください。今のがざっくりとした通不定詞の作り方だったんですけど、通不定詞の意味っていうのが、何々することっていうことをつける感覚と近いです。通 lernen であれば学ぶこと、aufzustehen であれば起きることみたいな感じです。実際には例えば学ぶことだけじゃなくて、ドイツ語を学ぶこととか、6時に起きることみたいな感じで、もう少しことの前が長くなることが多いので、そういうのを作りたいときは、通不定詞句を作ってあげる必要があります。例えば、ドイツ語を学ぶことにしたければ、Deutsch zu lernen、6時に起きることであれば、6 Uhr aufzustehen となります。こんな感じで、動詞以外、通不定詞以外の要素、句にあたる部分っていうのはすべて通の前に置きます。英語だとこの通不定詞っていうのは to 不定詞になるんですけど、その場合はすべて余分な要素を後ろに持ってくるので、ここが英語とドイツ語では違うところかなと思うんですけど、まあそれだけで、それ以外はほとんど同じような感じです。今日の配信はトレーニングがメインなので、ここからはどんどん練習問題に移ろうと思います。もし今の解説で足りないなって感じる方がいれば、フォルモントのブログ記事で通不定詞をもっとわかりやすく解説している記事があります。概要欄にリンク載せておくので、よかったら練習問題が始まる前にそちらを読んでから、理解した上で一緒にやってもらえると効果感じやすいんじゃないかなと思います。さて、それではここからは日常生活でよく出てくる頻度が高いなと私が感覚的に思うもの、とりあえずこれだけは覚えておいてほしいって思うものをカテゴリー別に紹介していきます。一つ目のカテゴリーが、Es ist 形容詞通不定詞句っていうパターンです。例えば一つ例を読み上げてみるので、皆さんは意味を想像してみてください。Es ist wichtig, jeden Tag ein bisschen Sport zu machen. Es ist wichtig, jeden Tag ein bisschen Sport zu machen. 毎日少しスポーツをすることは大切ですっていう意味でした。Es ist 形容詞にあたる部分が一番初めの Es ist wichtig の部分です。Wichtig っていうのは大切な、重要なっていう意味です。で、その後に言うときは関係ないんですけど、書くときにはコンマが来ます。コンマ後に続くのが通不定式です。今言った通不定式は、jeden Tag ein bisschen Sport zu machen です。一番最後の動詞、machen するの前に通がついて通不定式になっています。それ以外の余分な要素、毎日、jeden Tag ein bisschen 少し、sport スポーツをっていうのはすべて2の前に来ているのがわかるかなと思います。こんな感じで S ist の後に形容詞を入れて、その後に2不定式を置くことで、何々ということは何々だっていう意味になります。それではこの次に実際に皆さんにチャレンジしてもらおうかなと思います。ドイツ語の R を発音することは難しいです。ドイツ語の R を発音することは難しいです。っていう文章を作ってほしいです。難しいは schwierig。ドイツ語の R は das deutsche R。発音するは aussprechen。こちらは分離動詞を使ってください。Es ist schwierig, das deutsche R auszusprechen. になっていたら大丈夫です。もう一度いきます。
Es ist schwierig, das deutsche R auszusprechen.
皆さん分離動詞に惑わされなかったでしょうか？ここちゃんとできていた人は結構分離動詞しっかりわかっている人かなと思います。できなかった人は次に分離動詞出てきた時、絶対間違わないように気をつけてください。ちなみにこちらの Es ist 形容詞の文章で、私にとっては難しいとか、私にとっては大切だっていう感じで、自分に限定したい時は、für mich を Es ist の後に入れてあげると文章になります。例えば、私にとって難しいであれば、Es ist für mich schwierig。になります。あともう一つ、schwierig の反対、簡単な、皆さん覚えているでしょうか？そうです。これは einfach ですよね。同じく es ist einfach 通不定詞で、何々ということは簡単だっていう文章も同じく作ることができます。es ist 形容詞、最後行こうと思います。これもよく日常会話では登場します。覚えてほしい形容詞がこちらです。
erlaubt
許可されている verboten 禁止されているです。
es ist erlaubt 通不定詞で何々することは許可されています。es ist verboten 通不定詞で何々することは禁止されていますっていう意味です。
観光とかでよく使うことが多いですかね。それでは皆さん、今から私が言う日本語をドイツ語に変えてください。写真を撮ることはここでは許されています。写真を撮ることはここでは許可されています。美術館にいることを想像してください。写真を撮るはフォトスマハンを使ってください。
Es ist hier erlaubt, Fotos zu machen. Es ist hier erlaubt, Fotos zu machen.
になっていたら OK です。逆にもし禁止されているようだったら、
Es ist hier verboten, Fotos zu machen.
にしてください。ここまで一つ目のカテゴリー、Es ist 形容詞パターン、大丈夫でしょうか？形容詞さえ知っていれば簡単に作れる構文だと思うので、ぜひ皆さん使ってみてください。次に二つ目のパターン。
Ich habe 名詞プラス通不定式
やっていこうと思います。別にこれはですね、Ich か主語じゃなくてもいいんですけど、今日は皆さんが今すぐに使っていただけるようにっていうことで、主語は一旦 Ich のみでやっていこうと思います。さっきは形容詞だったのが次は名詞なんですけど、
日常生活で本当によく使う名詞が大きく2つあるので、この2つのみ今日はとりあえずやっていこうと思います。まず1つ目が Zeit です。Zeit は時間っていう意味ですね。Ich habe Zeit で私は時間があります。その後に通不定式を置くことで、この時間の内容を詳細に伝えることができます。何々する時間がありますっていう意味ですね。例えば今から私が言うドイツ語を皆さんは日本語にしてみてください。
Ich habe Zeit, Deutsch zu lernen. Ich habe Zeit, Deutsch zu lernen.
これは簡単かなと思います。私はドイツ語を勉強する時間があります。ですね。それではこんな感じで次は皆さんにチャレンジしていただきます。一つ目がちょっと Ich habe から始まる文じゃなくて申し訳ないんですけど、ヒント出しますので頑張ってみてください。私のテキストを添削する時間ある？私のテキストを添削する時間ある？っていう風に do に対する疑問文にしてほしいです。何々する時間ある？って聞きたいときは hast du Zeit? 通不定式で最後はてなにしてください。hast du Zeit? 通不定式です。テキストは der Text 添削するは korrigieren を使ってください。
hast du Zeit, meinen Text zu korrigieren? Hast du Zeit, meinen Text zu korrigieren?
こうなっていたら大丈夫です。通不定式部分が私のテキストを添削することにしたいので、
meinen Text
男性名詞の四角の形、かつ mein っていう所有冠詞を入れた時の変化になっていたら完璧になります。今の疑問文のままでもいいんですけど、もっと丁寧にしたい場合は、接続法二式を使って、
Hättest du Zeit, meinen Text zu korrigieren?
っていう感じで聞くこともできます。接続法二式に関しては、すごく苦手意識のある人が多い文法事項なんですけど、これも通不定詞と同じくよく日常会話で登場します。過去に一度配信でがっつりと扱っていますので、もし気になる方がいたらそちらも合わせて聞いてみてください。概要欄にリンク載せておきます。それではこの次二つ目のよく使う名詞を見ていきましょう。二つ目に紹介したいのが、Lust です。これは意欲とか何々したい気持ちっていう日本語に当てはまります。あんまりピタッとくる日本語訳がないんですけど、よく使います。めっちゃ便利な単語です。これを使って今と同じような疑問文を作ってみましょう。世界一周旅行をしたいと思う？君は世界一周旅行をしたいと思う？をドイツ語にしてほしいです。何々したいと思うは Lust を使って Hast du Lust? 通不定式にしてください。世界一周旅行は Die Weltreise。何々するは machen を使ってください。
Hast du Lust, eine Weltreise zu machen? Hast du Lust, eine Weltreise zu machen?
こんな感じになっていたら OK です。もしくはさっきと同じように接続法二式を持ってきて、
Hättest du Lust, eine Weltreise zu machen?
でももちろん大丈夫です。世界一周やりたいって思ったりするみたいな感じでちょっと遠回りな感じに聞こえますかね。さて、それでは名詞パターンの最後の練習をやっていきます。私は彼とコンサートへ行きたくない。私は彼とコンサートへ行く意欲がないにしたいです。何々したくないっていうのを Lust を使って言おうとすると Ich habe keine Lust 通不定式になります。
Ich habe keine Lust, 私は意欲がないですね。
何に対する意欲がないのかっていうのを通不定式で後からつけてあげます。なんでここ nicht じゃなくて keine になっているのかわからない人がいたら、これも昔過去の配信で扱っています。 nicht と kein の使い分け、よかったらこの機会に復習してみてください。コンサートへ行くはドイツ語で ins Konzert gehen を使ってください。それでは私は彼とコンサートへ行きたくない Ich habe keine Lust から始まる文で作ってみてください。Ich habe keine Lust mit ihm ins Konzert zu gehen. Ich habe keine Lust mit ihm ins Konzert zu gehen.
になっていたら完璧です。彼とは前置詞 mit を使って mit ihm にすることができます。そろそろ通不定詞少しずつ慣れてきたでしょうか。本当にそんなに難しくないと思うんですよね。to の後には動詞を一つだけ、しかも原型そのままで置くだけなので、変に活用しなくていいし、で、それ以外の余分な要素は to の前に全部押し込んじゃえばいいだけだし、私は結構この to 不定詞好きですね。それでは今日紹介する最後のカテゴリー3つ目やっていきます。形容詞、名詞ときて最後は動詞になります。通不定詞句をよく伴う動詞っていうのがドイツ語には意外とたくさんあります。全部はちょっと今日紹介しきれないんですけど、その数ある中でも私が特に日常会話でこれはよく使うなって思うものを今日はまとめてきたので、最後一緒に練習していきましょう。まず一つ目の動詞が、anfangen、始めるです。私は始めますだったら、これちなみに分離動詞なので、Ich fange an になりますね。で、この後に通不定詞句が来て、何々することを始めますっていう文章になります。例えば、今から私が言うドイツ語を皆さんは日本語にしてみてください。
Ich fange bald an, regelmäßig Deutsch zu lernen. Ich fange bald an, regelmäßig Deutsch zu lernen.
定期的にドイツ語を勉強することを私はもうすぐ始めますっていう文章でした。何々することを始めるで通不定詞句と一緒に使うことが多いです。それでは次は皆さんの番です。日本語をドイツ語にしてみてください。ちょっと過去時制入っていこうかなと思います。私は定期的にドイツ語を勉強することを始めましたにしてください。私は定期的にドイツ語を勉強することを始めましたです。過去時制は現在完了形を使ってください。始める anfangen の過去分詞は angefangen です。定期的には regelmäßig。私は定期的にドイツ語を勉強することを始めましたドイツ語にしてみましょう。
Ich habe angefangen, regelmäßig Deutsch zu lernen. Ich habe angefangen, regelmäßig Deutsch zu lernen.
できたでしょうか?はじめの anfangen を過去分詞にして、プラス haben を使うので、
Ich habe angefangen
になります。通不定詞句に特に影響はないのも気をつけてください。通不定詞句内で完了形を使うことっていうのもできるっちゃできるんですけど、基本あんまり出てこないのと、あとは応用的な話になるので、今日は特に触れないでいこうと思います。この次の動詞やっていきます。次に紹介するのは、versuchen です。versuchen、試みる、チャレンジするです。何々にチャレンジしています。何々することにチャレンジしています。って言いたいとき。プラス通不定詞句を伴います。それでは皆さんこれをドイツ語にしてみてください。私は6時に起きようとしています。私は6時に起きることにチャレンジしています。6時は6 Uhr、起きるは aufstehen。これは分離動詞でしたよね。気をつけながらドイツ語にしてみてください。
Ich versuche 6 Uhr aufzustehen. Ich versuche 6 Uhr aufzustehen. になっていたら OK です。私はチャレンジしています。Ich versuche です。で、この後に通不定式が続きます。6時に6 Uhr Aufstehen 起きるは分離動詞なので2が真ん中に入って Aufzustehen になります。では皆さん今の文章を過去時制にしてください。私は6時に起きることにチャレンジしていました。私は6時に起きることにチャレンジしていました。ドイツ語にしてみましょう。
Ich habe versucht, 6 Uhr aufzustehen. Ich habe versucht, 6 Uhr aufzustehen.
になっていたら大丈夫です。Versuchen の過去分詞は versucht なので Ich habe versucht. ここだけですね、変わってるのは。通不定式には特に影響がありません。ここまで大丈夫でしょうか?紹介する動詞も残りあと2つなので頑張っていきましょう。1つ目に紹介したいのが vorhaben です。予定しているっていう意味の分離動詞になります。次の文章をドイツ語にしてみてください。今年の夏にオーストリアへ旅行することを計画しています。予定しています。この夏にオーストリアへ旅行することを予定しています。
夏は der Sommer。
オーストリアは Österreich。旅行するは Reisen を使ってください。
Ich habe vor, in diesem Sommer nach Österreich zu reisen. Ich habe vor, in diesem Sommer nach Österreich zu reisen.
になっていたら大丈夫です。Vorhaben が分離動詞なので Ich habe vor になってその後に通不定式が続きます。今年の夏には in diesem Sommer もしくは diesen Sommer っていう言い方ができます。どちらでも大丈夫です。国へって言いたい時のへにあたる前置詞は基本 nach を使うんでしたよね。なので nach Österreich zu reisen です。それでは皆さん先ほどと同様今の文章を過去時制にしてみましょう。今まで過去時制では完了形を使ってもらってきたんですけど、この動詞に関しては過去形で使うことが多いので過去形に直してほしいです。それ以外は全く一緒です。この夏にオーストリアへ旅行行くことを予定していましたにしてみましょう。
Ich hatte vor, in diesem Sommer nach Österreich zu reisen. Ich hatte vor, in diesem Sommer nach Österreich zu reisen.
だったら OK です。通不定式は全く変わらなくて、初めの文章だけ変わりますね。過去形にしているので、Ich hatte vor になります。過去形と完了形の使い分けについてはフォルモントのブログ記事で詳しくまとめています。ちょっと怪しいなっていう方がいたらぜひそちらで復習してみてください。それでは今日紹介する最後の動詞やっていきましょう。再起動詞で定番の sich 四角 freuen です。いくつか意味があるんですけど、今日紹介したい意味としては楽しみにしているにしようと思います。私は何々することを楽しみにしていますって言いたいときに Ich freue mich 通不定式使うことができます。すごく厳密に言うと Ich freue mich darauf 通不定式にすることができるんですけど、ちょっとこの説明は省きます。気になる人は通不定式のブログ記事読んでみてください。皆さんに作ってもらいたい文章がこちらです。私の好きなバンドをライブで見ることを楽しみにしています。私の好きなバンドをライブで見ることを楽しみにしています。好きな〜何々っていうのは、ディープリングス〜何々を使ってください。バンドはディーバンド。ライブではライフ。 見るは sehen を使いましょう。私は私の好きなバンドをライブで見ることを楽しみにしています。
Ich freue mich, meine Lieblingsband live zu sehen. Ich freue mich, meine Lieblingsband live zu sehen.
になっていたら大丈夫です。Ich freue mich までは大丈夫だったと思います。その後の通不定式ですね。私の好きなバンドを、なので、meine Lieblingsband。これは一応四角になっています。女性名詞です。ライブで見ること、live zu sehen。ここは大丈夫だったかなと思います。それでは皆さん、今日の一番最後のまとめとして、今の文章を過去時制にしてください。私は私の好きなバンドをライブで見ることを楽しみにしていましたです。過去時制としては現在完了形を使うようにしてください。
Ich habe mich gefreut, meine Lieblingsband live zu sehen. Ich habe mich gefreut, meine Lieblingsband live zu sehen.
できたでしょうか?これまでと同じく通不定式は変わらない。で、はじめが変わるんですね。
Ich habe mich gefreut.
現在完了形できていたら完璧です。さて、というわけで今日はたくさん通不定式を使って文章を作るトレーニングをしてみたんですけど、どうだったでしょうか?はじめに比べてちょっとでも慣れてきたなっていう感覚があれば嬉しいです。今日紹介した文章はいつも通りすべて概要欄にまとめてありますので、よかったらそちらも参考にしてください。そして本当に実際の日常会話で使いたいって思っている方がいたら、ぜひ自分で文章を作ってみることにチャレンジするのをおすすめします。今日みたいに私が言った日本語をドイツ語にする作業だけじゃなくて、そもそも自分でゼロから頭で考えて作るっていうのを普段からしているかしてないかっていうのが日常会話ではすごく肝になってきます。とはいえこういったことをやるといいって分かっていながらも人間なかなか実行に移せないのが正直なところだと思います。もっとドイツ語できるようになりたいのになかなか勉強できてないとか、もっと話せるようになりたいのになかなか話す練習ができていないみたいな感じで、今の自分のドイツ語学習に満足していない方がいれば、ぜひフォルモントのレッスンご検討ください。現在フォルモントでは5月の受講生申し込み受付を受けたまわっています。私が一番おすすめしているのは少人数コースです。いろんなクラスが開講予定なので、ぜひチェックしてみてください。少人数コースに日時だったりが合わなくて、ただ何か始めたい、でも何をしたらいいかわからないっていう方におすすめなのはプライベートコースです。会話だけやりたい方におすすめなのが会話コース。テキストの添削のみお願いしたい人におすすめなのがテキストコース。今日の配信でやったような文法だけとりあえず勉強したい人におすすめなのは動画学習コースです。特に大きな希望がない場合には、ぜひ少人数コースからチェックしてみてください。そして初めにご案内した通り、今日は2つほどお知らせがあります。お知らせというか募集中ですよっていう案内になるんですけど、まず1つ目の募集としては、この私がやっているポッドキャスト心躍るドイツ語講座を記事にしてくれる人を募集しています。よくポッドキャスト内でも詳しくはブログ記事を見てくださいねとか、フォルモントはブログ記事の公開にもすごく力を入れてるんですけど、そのライターさん、そして何をライティングしてほしいのかっていうと、こちらで指定したポッドキャストをいい感じに記事にしてくれる人がいたらいいなと思っています。ただ文字起こししてほしいんではなくて、一つのブログ記事として、ポッドキャストの内容がメインになりつつも、完成している状態っていうのが理想です。なのでこのポッドキャストのリスナーさんで現在ライターとして活動している方だったりお仕事している方がいれば結構マッチしやすいのかなと思うので、もしよかったらご連絡いただけると嬉しいです。連絡先等については概要欄にまとめておきますので、よかったらそちらをご確認ください。 そしてもう一つ募集しているのが、フォルモントで働きたい先生を募集しています。リスナーさんの中に講師として働きたいっていう方がいたら大歓迎ですし、もしお知り合いとか友達とかにこの人良さそうだなって思う人がいたら、よかったらこういう仕事があるみたいだよって伝えておいてもらえるとめちゃくちゃ助かります。詳しい条件だったりとか、どういうことをすることになるのかに関しては、講師募集ページで詳細をまとめているので、そちらへのリンクをまた概要欄に貼っておきます。よかったら見てみてください。日本語、ドイツ語、両方あります。日本人の先生も大歓迎ですし、ネイティブの先生ももちろん大歓迎です。完全オンライン在宅ワークなので、世界中どこにいても基本的にはお仕事ができます。私たちと一緒にフォルモントの生徒さんを一緒にサポートしてくれる先生を楽しみにお待ちしています。というわけで今日の配信は以上で終了となります。かなりみっちりとした配信だったと思うので、ぜひ何度も聞き返してみてください。もうすぐ日本ではゴールデンウィークが始まりますね。休み期間もドイツ語から完全に離れることはないように気をつけてやっていきましょう。それではまた次回、来週金曜日の配信でお会いしましょう。今日もここまで聞いてくれてありがとうございました。チュース。